もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お世話様になります。
最初に年齢を教えてください。
はい、63歳です。
63歳。結婚しています？
しております。
ご主人何歳ですか？
65歳です。
65歳。お子さんは？
2人おりまして、
はい、
長男が37歳。
はい。
次男が33歳です。
はい。で、今は、ご主人と2人で暮らしてるの？
いえ、主人の両親が一緒に暮らしております。
はい、はい、そうすると4人で暮らしてるんですね。
そうですね、はい。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
姑のことなんですけれども、
はい。
結婚した当時からずっと同居はしているんですが、
はい。
はっきり言って、嫁ということで、かなりきつく当たられておりまして、嫁っていうのが働くもので、姑に使えるもので、そういう感じで、まあ、38年、9年、使えてきたんですけれども。
これ、恋愛結婚？
そうです。はい。
最初はどうだったの？
嫁いだその日から後悔してました。
今何歳ですか？
父が90歳。
はい。
母が88歳です。
はい。
最近、やっぱりちょっと弱ってまいりまして。
はい。
例えば、主人の弟さんが来た時に、お嫁さん、そのお嫁さんですね。
はい。
とか、姑が歩こうとすると、こう、腕を組んであげて、こう、寄り添うように歩いてあげたり、そういうことをするんですけど、
はい。
私、できないんですよ。今までこんな目を見てきたのに、なんでここまで来て、親切にしなきゃいけないんだろうって、ちょっと思ってしまって、手がこう、出ないんですよ。
率直に言って好きではないっていう言い方は不適切かもしれないけれども、
はい、はっきり言って好きではないと思います。
好きではない、
はい、できれば
そばへ離れていたい、
はいはい、
結構きつい40年弱でしたね。
そうですね、しかも食事3回と10時と3時のお茶と、
うん、
5回は必ず一緒に食卓を囲む感じで、
うん、そうすると、はい、リラックスした雰囲気の中で初めて会話が弾むわけですよ。
はい。
だけどそういうことはなかったんですよね。
あ、昔はそうでもなかったんですけど。
あ、そうですか。
はい、元気に働いてさえいれば機嫌がよくって、
うん、
結構楽しくやってたんですけど、ちょっと例えば空洞とか熱が出て、
はい、
休ませていただけませんかって言っても、そんな休むなんて冗談じゃないっていう感じで言われてたので、自分としてはすごい頑張ってやったと思ってたんですけど、
うん、
その後で、
うん、
いつもより能率が悪かったって言われて、
うん、
もう本当泣きたかったです。もう一回、
泣きたいっていうより
も。死んでやろうかと思って。
うん、
これでもし死んだらどう思うかなって。
あ、そうそう、そこだ。私が死んだらこの人どう思うだろうっていう。
そう、今はね、もう逆にちょっと風邪ひいたっていうと、
うん、
早く休みなさい。もしあなたに倒れられたらこっちが困るんだからって言われます。
それで今日の相談っていうのはどういうことですか？
本当に、嫌なんです、いろいろしてやることが。それを嫌だと思わないで、できる方法はないかと思いまして。
はい、わかりました。今日は心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。はい、
これ大変だったよね、40年間。長いよね、はい、やっぱりね。
はい。
それで、おじいちゃま、おばあちゃまは88と90歳。ご健康でいるわけよね、
はい、
あなたのおかげだよね、やっと相手は思ってる、実際そうだもんだって。だから自分が困るっていうことだけですでに一貫してるわけよ。仕事を一緒にやってる時は倒れられたらこちらが困る、
はい、
今はそれが守りに入ってるから、倒れられたら私たちご飯誰が作るのかとかっていうことになっちゃうわけじゃない、
はい、そうなんです、ね、
だからもう期待されてることがもうあるわけだよね、
はい、
もうそれがどうにもたまらなく重たいし不愉快なわけなんですよ。
あ
なた
と身勝手だなと
身勝手だからね、はい、やっぱり感じるの、
はい、
それでね、ずっとお話伺ってきて一番僕が不快に感じたのは、はい、あなたの夫はどこにいるんだっていう思いなんですよ、
はい、
本当に。だから答えから言うとね、 何かをするのは嫌な気持ち十分わかります。僕ね、そのうちの一つでもいいから夫にさせるべきだと思う。そうするとあなたがすっきりしますよ。
主人は、
うん、
一切手を出さないんですよ。
だから今度は旦那さんとの問題なんですよ、これは。
はい、
実は
そうなんです。話せないんです、私主人と。
話せないっていうのは、
話してもちょっと言うともうすぐうるさいっつって、自分の部屋入っていっちゃうような人なんです、
旦那に対してどこかで覚悟を示さないとダメだよね、そしたら。
はい。
そしてこの問題を二人の問題という形、しかも私が自分だけでこうやってきているっていう面があるわけだから、押し付けてきたわけだから、そのことは旦那さんにどこかで覚悟を持ってやっぱり突き詰めて、私はこうなんだっていう思いを言わなければダメだよね。この問題解決しないよね。
はい。
だってこれは夫に対する怒りだもん、本当は。
そうかもしれないですね。はい。
それで、その他の面では、子育てのことも含めてだけれども、
はい。
旦那様とは、触れ合いとか、仲がいい面とか、私生活の中でっていうのは今、あるの、ないの？
あんまりないです。
じゃあ、結婚に失敗したと思ってるじゃない、じゃ
あ。思ってます。
ということだよね。
はい。
だから話の本筋は夫婦問題にあって、
はい。
これから問題となるのは88、90の人は、まあいずれ遠くないこれまでの40年と比べたらね、
はい。
あちらの世界に戻っていかれる方ですよね。
はい。
しかし戻っていって今度夫と二人の生活が始まるとしたら。まだおばあちゃんおじいちゃんがいた方がいいぐらいの話になってしまうよね。
ああ、そうですね。はい。
だから一番の解決はとにかく夫が、ああ悪かった、俺がやるよ、それ大変だよ、俺がやるよというような態度が見せてくれればね、また夫に対する考えも何もかも変わってくるかもしれない。そしてその気持ちが、我慢しきれない気持ちが限界に来てるっていうことを覚悟を持って夫に伝えるべきだと私は思う。
はい。
夫はあなたがいなくなるとどうなる？
一人で生きていける人だと思います。
あ、経済的にも大丈夫なんだ。
経済的にはもう夫は全然問題ないです。
じゃあお父さんお母さんはどうなのかな？おじいちゃんおばあちゃんは。
お金は二人ともしっかり持ってる人たちなので、私がいなければ給料の高いところでも何でも、
なるほど、
いつでも入れろって言うんですよ。
そしたらね、
ただうちに私がいるので、ちょっと入れない
となるとよ、
はい、
旦那さんもおじいちゃんもおばあちゃんも、
はい、
あなたをこの40年間召使いとして思ってきたってことだよ。
そうなんです。それはすごく思います、よくホームドラマで病気になったりすると家族って温かいよねっていうドラマを見ると、うちと反対だよね。普段は優しいけど、病気になった時なんでこんなに冷たいんだろうってずっと思ってました。
召使いだからだよね。
そうなんです。それはすごく思います。
これはさ、悔しいじゃない。
悔しいです。
やっぱり決着つけた方がいいと思うよ、僕。気持ちの上の。
はい。
もう私はできなくなりましたと。悔しくて。
はい。
っていうことで、まあ旦那さんに伝えてみる。
だから
このまま召使いとして生きてきて、しかもあなた自身でも何かこのままではまずいと思いつつも踏み出せないっていう形で生きていけば、あなたはどこかで自分自身を嫌い始めるよ、
はい、
人生を失敗したとどっかで思うはずだよ。そしてそれに立ち向かえなかった自分に対する憤りを感じてるのは今日のもうご質問だろうっていう気がしてしょうがないんだよね。
はい、
加藤先生にちょっと僕も伺ってみたいので、
はい、
ちょっと変わりますね。
はい、すいません。
あなた結婚に失敗したっていうはっきりおっしゃいましたよね。
はい。
そうすると今ものすごく寂しいですか？
いや、そんなことはない。仕事が好きなので。
普通の常識から考えるとね、
はい、
結婚して一つ屋根の下にいて完全に夫と心が離れている、
はい、
でそれを寂しいと感じないっていうのは理解するのにちょっと 大変なんですけどね、僕は。
おそらく先生、あ、はい、思うんだけれども、
はい、
おじいちゃんおばあちゃん今不愉快だったけれども、
はい、
一応どっかで認めてもらえてたわけよ、働きは。
はい、認めてくれてました、
うん、だ、人のなんか役に立つとか、はい、何か特別なことをやって自分が価値を持たないと、
はい、
自分という存在が手応えとして感じられないんじゃないかなと思うんですよ。だから自分の価値喪失っていうか、
はい、
そんなこと以外考えられないのよ。
あ、それはあるかもしれませんね、はい、
うん、だから一生懸命どんな場合でも努力しちゃうし、
はい、
だから自分が実は働き鉢としての商品価値を持っている人間だというところで生きてきたんだと思うよ、
はい、
僕今ね、
はい、
マドマゼライ先生のおっしゃったこと、そこすんのぴったりのところだと思うんですけど、それだと、
はい、
全てが説明できるんですよね、矛盾なく。
あ、
自分という存在の意味を仕事をしてる時には感じることができるんです、
はい、
ちょっと難しい言葉を使って申し訳ないんだけど、役割アイデンティティって言ってね、
はい、
人に認められているから自分が自分である。だからあなたずっと召使いだって言いましたけれども、
はい、
妻はよりも召使いであることにあなたの存在価値があったんです。
だから、そうですね、はい、
あ、そうですね。だから結婚に失望してんですよ。だけど人生に失望していない。それはなぜかっていうと、はい、召使いという役割があったからなんですよ。
確かに昔から親と妻と召使いっていうか、あの主と主とメジャーする関係だと、もう、はい、圧倒的に優先すべきはそれでした。
だから結婚、結婚そのものがあなたにとってお仕事目さんに使えるということがあなたの人生の意味だったんだよ。
はい、そうですね、確かにそう思います。
あなた、この言葉はどう感じる？幸せな人だけが不幸になれる。つまりもともと不幸な人は不幸そのものなんですよ、もう。だから自分が不幸とは感じない。だから本当に心の触れ合った夫がいて初めて寂しさがあるんですよ。現実は楽しいと勝手に思い込んでるだけの話でしょ。
特に経済的に困ってるわけじゃないし、そういうことで自分はまだいいんだって思ってるんですけど。
だから何とかして自分は寂しくない、自分はいいんだと思い込もうとしているんですよ。
そうしないとだってつまんないじゃないですか。
そう、今言った言葉。だから僕は正直に言うと、本当の現実に向き合って、
はい、
離婚して本当の人生を出発するのがいいと僕は思いますけどね。
はい、わかりました。考えてみます。
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼いたします。
幸せな人だけが不幸になれる。タタルケビッチ。